菅津さん、
はい、
私はトウモロコシの会会長の吉田なんですけども、
はい、
覚えてますか私のこと。
なんか終わったと思ってたね
俺が。
違う、
あいつもう終わりだなって。
違う、あのこのラジオ
終わってません、忙しいんです、逆です。私は今めっちゃ売れて忙しいんで、ラジオごときが取れないんです。
ああいいことだ。
はい、終わってません、
はい、
このラジオが終わったと思ったわけね。
そう
終わってますよ、とっくに。あ、まだ終わってないと思ってたんですか。
ね、
もう終わってるんだけど、たまに特番でやってるだけなんで。
でもね、
はい、
ちょっと気を引き締めた方がいいって思ったのが、
あ、はい、何でしょう。
あのこの前ね、あの大島康雄さんの、
はい、
あの
ちょめちょ
め YouTube チャンネル、
はい、
うん、YouTube チャンネル見てたんですよ。
はい、
したらなんかそのテーマがなんかこのなんかダメなポッドキャストの特徴みたいな感じで、
うんうんうん、
まあそのね特徴自体はまあそんなにね、え、これうちらのことじゃんって言った方が面白いんだろうけど、
うん、
あんまりうちらは当てはまってない感じだったので、
ね、音楽をたくさん入れるとか、
いやなんかね、なんだっけ、話し方に自信がないとか。
まあそれはポッドキャスト以前の問題じゃないのかな。
うん、あとなんかその毎回この自己紹介とかしないで、
うん、
もうご存知なんとかみたいな感じで始める。
ちょっと当てはまってますね。あれだ、津田さん今言いましたか、自分の自己紹介。
映像作家です、
はい、変態映像作家ですよね。
はい、映像作家ね、
はい、
まあまあそんなような話でやってたんだけど、うん、ただそのね、あの僕がここまでダメなポッドキャストを言える根拠として、
うん、
僕は20人とかしか聞いてないポッドキャストとかも、
うん、
年間で何本つったかな、何百本と聞いてるんですみたいなこと言ってた。
うん、
聞かれてるよねうちらね。
聞かれてるってこと。
そう、聞かれてるかな。大島康雄さんも聞いてると思うから。
40人ですよ。だ、20人しか聞いてないポッドキャストもその何百本のうちに入ってるっていう話で、20人しか聞いてないポッドキャストを何百本も聞いてるわけではないでしょ
う。いや、でもね、口ぶりとしてはそういう感じだった。その変なのばっか聞いてる。あのなんか大島さんの場合は、うん、例えば気になるトピックスがあると、
うん、
そのトピックスでそのポッドキャストを検索するんですって。
なんで Google で検索しなよ。
あ、だからまさにその Google 的な使い方をしてるって言ってた。
AI とかもあるのに。
そうしたら名も知らぬポッドキャストが死ぬほど引っかかってくるから、
うん、
僕はねそれをね片っ端から聞くね、聞くのね、
うん、
言ってた。
行かれてんな。
そう、だからもしかしたら、はい、なんかね聞かれてる。あのうちら結構時事ネタは話すじゃないですか。
まあまあ毎回切り込んでますよね、時事ネタには。
ね、今回もあの荻上チキさんが再婚した話をトピックスで持ってこようと思ったんですけど。
そうですか。私もちゃんと時事ネタとして今回はあの中山浩太さんの話題を取り上げないとなと思ったんですけど、
はい、全然今ポカーンとしてるんです
よ。ちょっと待って、サバンナの高橋さんにいじめられてたんでしょ、中山浩太さんが。
あ、
今その話しなくてどうすんですか。
いや、それもうすっかり忘れてたよね。
いや、だって怪談仲間でしょ俺たちの。
そうだそうだ、
中山浩太さん、
うん、
怪談仲間でしょ、うん、仲間じゃないですか。
いや、なんか怪談の人だなっていうのはなんとなく字面で分かってたんだけど、
はい、
その字面と中山豪太って名前が、
豪
太さん、
仲間だろ。なんだ豪太って。
はい、あ、そうかそうか、じゃあその話もねする。
うん、だからもう、
はい、
悲しいだろ、サバンナだかジャングルだか分かんないけどさ。
はい、
いじめられてたんでしょ
らしいね。
なんで俺たちさ、あいつが悩んでること分かってやれなかったんだよ。
あ、
悲しすぎるだろ、仲間だぞ。
うん、 なんか今ちょっと待って、今ね、今これ朝の8時に撮ってるじゃん、
うん、
会長今いつもね僕らはこの撮るときにあのビデオ通話で会長の様子が今見れてるんですけれども、はい、そういう話をしながら今すっごい朝日が会長に当たってて、
うんうん、
なんかね、なんか神々しいですよ
でしょ、説得力あるでしょ
あるあるある、
悔しいよ、うん、俺は、
うん、
悩んでたこと分かってやりたくて、中山浩太が
はい、あれなんか裏話あんの
裏話も何もいじめられたって話だろ、
ね、まあでもさ、
うちら総出で行くかサバンナ
えでもさ正直言って、
うん、
嫌な人だろうなっていうのは誰しも思ってたよね、
中山浩太さんが。そんなわけない、
違う違う違う、サバンナの人
ああそうそうなの、
うん、なんかさほら僕がいつも言ってる、うん、あの男性は特に30代過ぎたら顔に性格が出るっていうのは、
うん、
あの人いじめる顔してるもん、
でもそんないじめる人がお腹痛くなって、うん、うんこ我慢できなくなったりする、
そんなこともあるんですか、その話
知らないけど。 CM でなんか商品名忘れたけど、下痢ストッパーみたいな CM やってたじゃんいつも電車の中で我慢できなくなる、
はい、なんかあのほらね、もうテレビを見て、
うん、
好き勝手なことを僕らは言うじゃないですか一般人はね、
うん
うん、でいつもうちのパートナーちゃんとその事件がある前からそのサバンナの人のことを出るたんびに、この人上に取り入れるのがうまいんだろうねっていつも、
ああちゃんと分かってたってね
そうそうそう、うん、
他に誰がいるんですか、ね、まだいい人とされてるけどそろそろ来るだろうなって、
ね、いやちょっと今パッと思いつかないけど、
鈴木紗理奈が嫌いって今ここで言っちゃうわけ、今鈴木紗理奈嫌いって言っちゃうの
鈴木紗理奈さんね、うん、まあ、まあ、
この番組終わっちゃうよそんな
ねえ、まあでもさ、
うん、
ちょっと残酷な真実としてさ、
はい、
あの世の中で言うところのこのイケメンだったりとか、
うん、
まああと女性の場合、まあ可愛い美人さんのジャンルに当てはまる人の方が性格がいいっていうのは結構あるよね。
まあ 100億回言われてることですけど、はい、
うん、
金持ちの、金持ちの何不自由なく育った人の方が性格いいよねって、
うん、そうそうそう、それと同じで、うん、ね、なんかそうでもない人ってひねくれてる人多いよね、
うん、まあまあそれはそうなんだけど、うん、日常ではね、
うん、
でもほら俺って小さい頃から美人に囲まれて育ってるじゃん、
うん、よく言ってますねそうやってね、お姉様とかがそうとかね、
まあ、あのバイト先も婦人画報社っていう、うん、プラダを着た悪魔みたいなとこだったしね、はいはい、でずっとバイトしてたし、
はいはい、
だ別にあのこう成り上がって美女に囲まれるみたいな金持ちみたいなことではなくて、
うん、
あの社会の最底辺にいる時から美人に囲まれてきて、うん、来たじゃん俺って
まあ珍しいパターンだ確かにそれ、
うん、だから美人に耐性があるわけじゃないですか、どっちかっていうとほらみんな美人に対しては荷物持ってあげたり、はいはい、いろいろと便宜を図るでしょ、はいはいはい、ブスには図らないくせに、
うん、僕はどちらにも図りますよ大体、
僕はどちらにも図らないんですけどてか、まあ、あと美人だから逆に冷たく
はい
するぐらいなんで、
うんうんうん、なるほどね、
はい、でちゃんとまあ、はい、フラットに見てるんですけど、
うんうん、
いや言いたいことは分かりますよ、普通に日常生活を送る分には金持ちとか美人とかの方がまあ健やかに育ってるからね、
うんうんうん、
みんなの善意にさらされながら、
うんうん、
だからまあ善には傾くよね普通には、
うん、だよね、
はい、でもね割とナチュラルに、
うん、
あこれやってもらってでいいかしらみたいな、
うん、
ナチュラルにあそれその作業俺に回すんだって、
うん、
屈託なく、
うん、
気持ちよく、
うん、
回してきますよ、
あ分かる分かる、 まあそれがちょっと一歩間違えると鼻持ちならないになるよね。そういう人もいるよね。
だからもうやってみんなからやってもらわれすぎてるから、
はいはいはい、はい、
全く悪意なく、
うんうんうん、
あじゃあこれは、うんうん、やっといてすら言わないでもう、うんうん、もうやっとく、うん、お前らみたいなメガネこじきざるがやっととは思わずに、あのもうそれすらも思わずに、だからね、これがブス、貧乏ブスの発想なんだけど、だから そういうことではなくて、もう当たり前のようにやってもらうことが、もう話し合いすらせずに、
はいはいはいはい、
っていうのは美人は多いですよ。
そうですか。
はい、まあ世の普通の男の人たちはそれで喜んでホイホイやる。クソチンポを得て、
うんうん、反勃起させながらね
やってるから、
うんうん、
気づいてないだけで、
はい、はい、
でもだから、うん、毎日が楽しくないだろうなってわかるでしょ俺
こんな呪詛ばかりを朝から
、はい、
もう今五光が朝日がなんか今逆に、うん、夕日みたいになってきましたもん、なんか。
うん。まあ、あとやっぱり修羅には、ちょっと、なんかね、うん、修羅になるとちょっと、地金が出ますよ。うん、金持ち、美形の人たちは。
うん、あ、どういうこと、どういうこと。
まあ、だから悪いっていうよりは、弱い、弱さが出ますよね。
ああ。
ちょっと、まあ。うん頼りにならないというか、
あまあね、それはあるよね。あとね、まあ金持ち美形とは関係なく、やっぱモテてない人が非常事態になった時に、
うん
う
ん、
あの頼りにならないなっていうのは、
私も俺に言ってことと逆だけど、まあはい、
あのね、昨日まさに体験したんですよ、
はあ、
あの昨日ね、うち撮影で秋葉原にいたんだけど、うん、あのスタジオ向かう途中にさ、
うん、
なんか前にカップルがいたの、
はい、
ちょっとこう地雷っぽい格好だけど秋葉原よりの、あの、まあ、秋葉原によくいるタイプの女の子と、
はい、
まあちょっとひょろい感じの、
はい、
うん、まあ地牛っぽい感じですよ、見た目的に、
うんうん、
でクロムハーツみたいなの無理してつけてるタイプ。
チーギューがコロッケさんに憧れてんのかな。
もしくはあのね、FF7 のデザイナーの人に憧れてるんだと思うけど。あ、
そうなんだ。FF7 のデザイナーつけてるってこれほどすんなり理解できること。
野村な。
生まれて初めてだ。
そうで、はい、そうだったんだけど。
差別じゃないよね。偏見じゃなくて本当につけてる。
いやマジつけてるっていう、はい、うん、でそうだったんだけど、うん、まあ前歩いてったら、うん、いきなりその女の子が倒れたのよ、
は
あ、もうほんとバターンって感じ、
うん、
でまあ熱中症かなって思って、うん、まあ一瞬立ち止まるじゃん、うん、俺真後ろにいたから、
うん、
したらその子がもうみるみるね、なんかね痙攣とかしだして、
うん
うん、いやこれなんか転換とかもともとのそういう病気なのかなみたいな思って、はい、でね、あのしたらもうそのチー牛がまず最初に逃げ出してんの、
ほうほう、
うん、もううおーみたいな感じ、もうクロムハーツを振り乱し
え走って逃げていった。
ね、4歩ぐらいは本当にマジで走って逃げていった。
ああ、
俺はそれを止めたもん、
はい、
ちょ大丈夫大丈夫って言って、
はいはい、
でそしたら、いやなんかいきなりなんかこうなってみたいな感じで、でも救急車を呼ぶとか、うん、何か人に助けを求めるとかって頭もないわけ、
うん、
で、いやちょっとなんか病気とか持ってる人、うん、いや分からない分からない、あの俺に対しては普段そういう話し方をしない感じで、
はい、
で、まあ、すぐにね、一応それは、まあ、あの別に誰であっても僕はするけど、救急車呼んで、うん、
可愛かったから呼んだってことで、
まあでもね、あのね、めっちゃ可愛かったんですよ、まあでもそれ抜きで、ね、
ブスだったら呼ばなかった、
うん、で、なんか、このほら、もう対処の仕方とかも、基本的なこととかも分かってないわけ、なんかもう、
うん、
急に起き上がらせようとしたりとか、
はいはい、うん、まあ、脳一血だったら危ないもんね。
そうかといってこの上に向いてるとなんか吐いた時にそれが詰まったりするじゃん、
はいはい、
そうだからなんかそんなとかもちゃんとした方がいいよみたいな話をして、うん、まあ、救急車が結構遅いのね、10分ぐらいしてきたの、
うん
うん、でなんかそうしたらで、まあ、一応その頃にはその子もちょっとこう朦朧としてる感じで意識もあって、
はい、
まあ、大丈夫だろうなと思ってたんだけど一応呼んだ人として俺はいたんだけど、うん、普通さ救急車その子その地牛っぽい人もフロムハーツ君も乗ってくじゃん絶対、うん、帰っていったね、
うん、
うん、
まあちょっとだから彼氏彼女じゃないんじゃない。
だから俺もマッチングアプリとかで知り合って初めて初回、
うんうん、
でもさだとしてもそこで乗っていくことでやらしい言い方だけど好感度上がんない。
ガールズバーとかの
だとしてもよ、
うんうん、
もしかしたらね次のフェリコとかが安くなるかもしれないでしょ。
フェリコ
なんかそのお水とかが安くなるかもしれないじゃん、
うん、
だからさなんかさあやっぱそういうとこだぞってのはすごい思ったんだけどね。
まあね、まあ、まあ、いやでも、まあ、そもそもあなたの偏見でなんでそのクロムハーツ君がその子女の子のことは好きでお客さんにしろマッチングアプリにしろメロメロなのかって逆かもしんないよね。無理やりその女の子の方になんか大した知り合いでもないのに連れ出されてる立場かもしんない。
まあね、
なんでそれはそこでそういう偏見を持ってみるんですか。医者です、医者に言われました、
うん、
私は医者に言われました、お医者さんが妊娠してますって、
うん、
さあ妊娠してるのはどっちでしょう。
何それ。
妊娠してるのは私かお医者さんのどっちでしょう。
それではお医者さんっていう話なの。
だから本当は違うと思ったわけでしょ、
うん、
医者は全員男だって、まあね、医者は全員男だっていう偏見ですよ。そういう偏見が、
うんうん、あるあるある、全然あるよ。俺は地牛とおじさんが本当に嫌いなんで。
いや、まあ、嫌いなのと、いや、あなたは嫌いなのはいいけど、
だからそういう色眼鏡で、ね、見ちゃうっていうのは、はい、ていうかね、頑張ろうとしてない人が、
まあまあまあ、まあ、いずれにせよダメだけどね、別に。
まあでもね、
女の子の方が好きじゃなくても、
うん、結局ね、まあ、大丈夫そうだったからよかったけど、でまあね、
それはちょっと待って、だからそモテないかどうかの話じゃなくて、まあ、いや、その結果そういうやつはモテないけど、うん、モテないからそうなったわけではなくて、う
ん
う
ん、だから俺はその色眼鏡で見てた時には、うん、やっぱし付き合ってるかこれから落とそうとしてるかの男性だと思ってたわけ、
うん、まあ、なのにそういう時にちゃんと対処ができない、
うんうん、そう、まあ、対処ができないのは100歩譲ってしょうがないと思うよ、うん、やっぱびっくりすると思うし、うんうん、でその後ね、もうなんか、もう帰っていいっすかみたいな感じで、うん、秋葉原の電気街の方に消えてい
った。いや、だからそれはまた最初の議論に戻りますけど、モテる人はそこでできる、美形はできるってこと。
まあ、美形というか、
金持ち美形は。
扱いを分かってる人だよね。うん、モテるっていうよりも、ね。
それはどっちかっていうと、苦労してきた経験の多い人ってことじゃない？
いや、でもどうなんだろうね。もともと、やっぱし、いい環境で育ってれば、そういうふうになるっていうのも俺は感じるけどね。
金持ちの方が対処できると。
いや、別に、そうやって断絶を煽る話し方をしないでほしいんだけど。
いやいや、そういうことじゃないですか。私への反論として。で、そいつはクロムハーツ持ってんだから、全然貧乏人じゃないじゃん。
まあ、わかんない。二世かもしんないし。
いや、だからそういうこと言い出したらもう、話が成り立たなくなるから。クロムハーツなんて俺が20代ぐらいでしょ、その子。20前半とか、
うんうんうん。
とてもじゃないけど、俺が20前半の時、クロムハーツなんて買えなかったよ。
いや、わかるわかる。さ、絶対さ、シルバーアクセサリー通る時期ってあるやん、うん、なんか。若い頃とか。
え？え、スラッチさん？
なんか、かっこいいなって思う時期はあるじゃん。 だけど、
ドクロとか。
だけど、買おうと思うと高いんだよな、うん、のってね。俺の場合は、キングオブファイターズっていうゲームの、うん、矢上優衣っていう人が、
はいはい、
スネ
夫みたいな髪してる人ね。
そうそうそう。あの人のプロフィールに、はい、大切なもの欄のところに、うん、彼女からもらったクロムハーツって書いてあって、それで初めてクロムハーツを知ったの。
はい。ワイシャツ、白いシャツをなんか、ベロンで出して、なんか、長いチョッキ着てる人でしょ。
そうそう。で、赤いズボンの、うん、ズボンの両足の部分がなぜか紐でつながって、
ああそうそうそうそう。でクロムハーツしてたっけ、
うん、まあだから設定的にクロムハーツを大切にしてるっていうね、その彼女からもらった、
うん、
ま
あ、戦う時は邪魔だから外すけど、う
ん、外すかもね。
とにかくそれ変えてる時点で上積みの人ですから、
うん、まあまあまあ確かに確かに、
うん、4度 C とか変えました、うん、
いや買えないよ。だからね、
バカにしてるけどさ、4度 C とか、
うん、俺はバカにしてないけど、ね、
クロームハーツとかバカにしてるけど、うん、そんなものですら買えなかったでしょ、う
ん、ね、そうね、僕はその4度 C とか上げても喜ぶタイプの方としか今までお付き合いしてない、
うん、私は4度 C を上げて喜ぶタイプの方とはお付き合いしたことがないんで
僕だってあれでは今の
バンクリーフアーペルとかじゃないとちょっとえいや言わないよ、そのあバンクリとかじゃないんだとか。
だからそういう人
は高ければいいってもんじゃないよ。ハリー・ウィンストンとかをありがたがるような女性ともちょっとお付き合いしたことないんで、
僕あれですよ、今のパートナーちゃんなんかは、はい、御徒町にさ、宝石ガチャってあるんですよ。
はい、
500円でダイヤモンドとかオパールとか出てくるやつ、 あれを買ってあげただけで死ぬほど喜ぶから。
いやだからそっちはいいですよ。だからそれはいいですよ。だからそれはまたなんていうか、だから何が言いたいかっていうと、そういうスノップな基準に毒されてないってことじゃないですか。
スノップ扱いしないでください。
だからスノップな基準に毒されてないっつっての。
はいはいはい、
じゃないですか。
うん、
だからそれはいいんだよ。
そうね、うん、ね、
いやいや、なんか話が。スガッ
ツがオパール買ってくれたって、この前も。
ああ、まあまあ、
この前も
クズオパール。クズオパールだけどな。
ツイートしそうになってたから、やめなさいって言って、はい、そのガチャガチャの写真とともに、ね、
はい、
真剣にツイートしようとしてたから、
はい、
やめてください。
どっちかというと、ね、経済 DV 疑われるからね。逆に。あれ捨てるもんだから、あのオパールとかって。
いや、そうです。
廃棄物ですから。
うん。本当にこのラジオ話が飛んで申し訳ないんだけど、
はいはい、
僕が山梨にいた時に
ちょっとそろそろ大島さんがイライラしてくる頃だと思うんだけど、だから結論は、結論早く言ってもらえますか。議論がどうなったんですか。
山梨に
結局金持ちの方が性格悪いんですか、どっちなんですか。
あれですよ、ほら山梨って宝石の産地じゃん、水晶、
うん、うん、まあ、宝石っていうかね、まあはい、水晶が多いですよね、
うん、そうそう、でなんか水晶の産地で、はい、僕はそういういろんな企業を回る仕事をしてたから、うん、
はい、
まあ、水晶の研磨の仕事をしてる地元の名士っぽい社長がいたんだけど、
はい、
その社長のところでその捨てる水晶を、
うん、
当時江原正弘のムック本、
うん、江原正弘だったっけ、ユキ
ちゃん、江原正弘、
はいはい、うん、スピリチュアルの人で、
そうそうそうそう、はい、のそのムック本で、
うん、
なんか竜神が宿った水晶みたいな感じで、
はい、
おまけでついてくるみたいな、
まあ、サザレ石ってやつだよね、
うん、でそれをその、はい、本来捨てる水晶のクズで、うん、なんか作って宝島社だかなんか、
うんうん、
納品してたの、
まあ、ムーとかもよくついてるけどね、そういうの、
うん、でね、笑いが止まらんずらね、ゴミが金になるずらって言ってました。
山梨の中小企業の社長が、
うん、ああ、ちなみにその社長は地方によくいるタイプのこの豪傑な人で、
うん、
自助伝を出してたのよ。
出すよね、
うん、でその自助伝、まあまあね、ありがちなこう一大記みたいなやつだろうなと思って当時読んでたら、結構衝撃的な内容で、
ほうほう、
でほら 構成とかあんましないじゃん、この
多分、うん、適当じゃん、まあ、構成なんかつかないよ、
うん、でほらだから文章とかも、そう文章とかもこのほら、うん、何本をたくさん読む人の文章じゃないわけよ、
うん、
デスマス帳とデアルが混同してたりとか、
うん
うん、でなんかまあそうやって読んでたらなんかね、あのしれっとね近親相関で生まれてその結果私は縦貫が大好きになりましたみたいな普通に書いてあって、ね、めちゃめちゃ怖かったことがありましたね。
めっちゃ怖いね、それ読みたいな。でも普通にもうなんかちょっとミリタリーとかに興味が出ちゃったんですよね、おじいちゃんが戦争行ってたで、うん、みたいなぐらいの告白、
うん、そうそうそうそう、
ぶりで、
うん、でなんかその母は、
なんで近親相関すると縦貫が好きなの？
でなんか、でなんかその母はその近親相関で私を産んだことを死ぬまで、死の今はの際まで後悔していましたみたいな。
あ、でも隠してはいなかったってことなんだ
ね。隠してはいなかったっぽい。
誰との、ね、父親とか、まあ、兄とかか、なんか多分よくあるパターンとしては
知らんけど、でもね、
あ、それは書いてないんだ。
あ、どうだったかな、書いてなかった気がする。ああ、うん、でそれを先に読まされて、
はい、
その人の出版記念パーティーみたいの呼ばれて、うんうん、当時仲良かったから、うん、なんかね一言感想を言うターンみたいになった時があった
の
ね。
はい
はい、はい、
で
いやまあさすがに普通に当たりされなく言いましたけど、
うん、
そう、それをね思い出したね。
ねえ、まあ山梨っぽいエピソードですね
これね、あの大島さんが言うところの主題が何だかわからない話をしている、
は
い、
山梨の県民性についてじゃないですかだから、はい、まあねもうだから、うん、でもまあ自分で掘るのはいいんじゃないですか。それは
何が
水晶とか、
あ、
まあガチャもいいけどやっぱり自分でね、私も子供連れて掘りに行ったりしてますから。
あのよくやってるよね、目の音とか掘ったりとかさ、
うん、
あるよね、そういうのね。
まあ水晶がやっぱり一番分かりやすいと思いますよ。
え、そんなのに掘って出てくるもんなんですか？
はい、出てきます。まあまあまず初心者はずりっつって、
うん、
もうだから捨て場だよね、捨て場があるんですよ、うん、あの業者が捨てていったような、うん、あと鉱山がもう元鉱山だったところとかなんでちゃんと採掘許可を取れる山って、
うんうん、
あとはグレーなんですよ、
うん、
あのまあここは出るよ、ここ掘ると出るよとか、
うん、
あいうところはまあ黙認されてるぐらい。
なるほど。
でちゃんと採掘許可、採集許可が取れるっていうのは大体元鉱山とかで、
うんうんうん、
そういうのはズリっていうのがあるんですよ。業者はクズを捨てていく、
うん、はいはい、はい、
ズリを見つけるとまあ山ほど転がってます。ただまあそれはもちろんその鉱石採集の趣味の人からしたら素人ですよ、
うん、
ズリなんか探してあさって何が面白いのって、
うん、
ああやっぱこの掘らないとね、あの、
うん、
掘って、まあそう言って俺もその用語を忘れちゃったんだけどなんだかガマだかなんだかそういう、
うん、
とこを、
うん、
掘るとこうまだ誰も掘り当ててない水晶がこの岩とか土とかの中にキラキラキラキラって飛び出してるわけよ、
うん、へえ。それはでも一般的に言うとそのもう捨てたりとか価値がないとされてる石とか、
ね、あ違う違う、ズリはね、
うん、
ズリはね、だからズリはもちろん、うん、まあ、子供とかさすがに高値でね何時間もかけて掘っていけないんで、
うんうんうん、あそうかそうか、じゃあそれじゃなくてちゃんと採掘したやつはまあいいのがもしかしたらあるかもしれない、
あるかもしれないけど、まあそれでもやっぱりもう掘られた後だからめったにない、まあ、
掘り尽くされてるよね、
うん、でもまああるはある。だ別にその、いやだから俺が言いたいのは別にそのお金としてね何十万とかする水晶を見つけなきゃ意味がないってわけじゃなくて、
うん、
そうやって山に行ってね見つけるっていう体験がプライスレスじゃないですか。
そうだねそうだね、う
ん、ね、10万円20万円出して業者から買った水晶とどっちが上ですか、その自分苦労してね子供と一緒に見つけたクズ水晶とどっちが上ですかって言ってる、
うん、まして500円でねガチャガチャで御徒町でやったものと比べて どっちが上ですかって話だな。
江原さんが龍神を閉じ込めてくれたらクズ水晶だって、そりゃねえ価値があるものになるわけじゃないですか。
バカズラねえ。謹慎総監社長が、うん、
やめろし。ね、三宝石とかもね、山梨ですからね。
そうそうそう。そうだ、三宝石もあれももともとそのクズ、
うん、
クズ石で成り上がったっていうのは結構有名で、
うん、子供バカな子供が買うずらっつって、
うん、そうそうそうそう、本当そう、うん、あとそういえば、まあ、山梨がクズばっか扱ってるみたいな話になっちゃうんだけど、
や、
ま
あ、やめろし。
あのよっちゃん食品ってあるじゃん、
よっちゃんイカの、
そうそうそうそう、
うん
う
ん、
あれのこ、あれもなんか、あれ本社か山梨かはちょっと分かんないけど、
だってあれはさすがに魚のクズを集めてんじゃないの。
そうそう、だからあれもその、うん、と当時会社の人から聞いた話は、
はい、
あのやっぱ捨てる部分だけ集めて駄菓子にして、あれだけでかくなった
、海
梨県、
海梨県、
山梨に工場があった、うん、
タラタラしてんじゃねえよとかだよね。
あ、そうそうそうそうそうそう、
え、まあそうか、海のある県の人だとプライドが許さないけど、
いや、それは知らんけど、
そんな魚のクズを人様に食わせるなんて、海のね、海で生きる人間としてはプライドは許さないけど、山梨県だったらまあ別にね、そういう不要なプライドがないから、
いや、海もないし、あの、だから、あの三坂のあたりによっちゃん食品の工場があるんですよ、
うんうん、
で当時僕があくまで聞いた話だと、
うん、
やっぱそこの社長が、
うん、
そういうクズばっか集めて、
うん、
そうしたら大金持ちになった。
はい。
で、
はい、
まあね、ちょっとぼかしますけど、うん、なんとか人のくせにね、嫌じゃんねって言ってた、当時。
それは、住管社長が、
うん、違う違う、それはね、あの山梨の別の人が言う、
別の人が、
うん、日本人じゃこういう発想はできない、できないやね、
違う違う違うんだって、山梨県民だからだってことを分かってほしいよね。そういうことじゃない、
まあでも、うん、そう思って、あ、なるほどなと思って当時は聞いてたけど、うん、よっちゃん食品自体がもともと山梨の会社かどうかちょっと分かんないよね。
ただ会社案内見てもなんか山梨、会社案内よっちゃん食品工業、まあ、一応まあ山梨が本社なのは間違いないです、今現在は、
ね、
現在はね、あ、でも昭和34年にスルメ加工の個人事業として、うん、スルメ加工に個人事業として本店所在地に着手する、なんか文章が変だなこれ、うん、
まあ、だからその人が言うには、うん、そのなんとか人だったのもあって、
うん、
クズな部分しかこうもらえなかったんだって
、はいはいはい、
うん、でそれをこの逆転の発想でこうした、うん、
逆にちょっといい話じゃあいい話だよね。そうそう、ちょっと
今だから僕も思ったけど、当時営業マンだったから、はい、
うんうん、
普通にこれってさ、営業のなんか、
うんうん、
生かせるエピソードとして話すべきじゃない。
そうね、池井戸潤的な話だもんね。
うんうん、え、何あの人ダメじゃん俺に言った人。
まあ、それディスリとして言ってんだからね。
そうそうそうそう。
で主題は、
うん、
主題は何ですか。
何主題、
このもう、ね、33分話してるんだけど、これ主題は何ですか。
ね、もうあのこうやってね、何、うん、何だっけ、何話したっけ。
美人、そもそもなんだっけ、美人が、
はい、
は性格がいい。
まあまあ近況ですよね、これ含めてね。はい、
はい、
あの会長は何が忙しいんですか。
もう本2冊書いて今3冊、いや3冊書いて今4冊目ですよ、
うんうん、
今年に入って、今年に入ってか2月3月ぐらいから
浅くですね。
で、まあ、3冊目4冊目は強調だけどね、
うんうんうん、
とはいえ結構分量多いんで、
うん、
まあ、あとイベントがいつもより多い、週3ぐらいのペースであるから。
はい、週3、
はい、
ああ、うち今週3で撮影してるんですけど、
はい、それで4冊本書けって言われたらどうしますか。
いや、無理無理無理、
ラジオ
今それと
ラジオやれますか。
今とうち決算だからそういうのもあって、うんうん、もうやばいね。まあ、だヤバンインフィニティのおもちゃ買っても開けられないもん。
ヤバンインフィニティ、
うん、まあまあいいや、それはいいや。はい、
まあでもお便りはたまっちゃったんで、
はい、じゃあ今日はねそれを読んでいく感じ。
そうです、そうです、うん、まあ読まなくてもいいんだけどね、はい、こんなの。はい、じゃあ行きますか、
はい、
ゴリラヘッドさん30代男性、
うん、
はい、
なんか読む気なくすな、
ね、まあ、とにかくゴリラヘッドって書いてあるから、はい、30代男性公務員、旭川の人ですね、北海道のいいところ住んでますね、
はい
はい、内容、うほ、あ、終わりです。
もう、ね、こんな人が、あ、でも旭川の公務員さんって
そうですよね。
これ偏見を助長してしまうよね。
はい、警察の人ですかね、犯人とやっちゃってる、ね、あ、そうか、そう読むと深いかもしれないね。ね、あんまとにかく、うほとしか書いてないです、はい。あ、こういうのは続きますからね。あとは、あ、これ、もう、あ、名前書いてないですね。名前もメールアドレスも何も書いてなくて、はい、本文だけなんですけど。
うん、
個人販売の野菜を鼻で笑う菅さん、有事の際日に日に飢えて、なんで俺がこんな目にと思いながらガクッと昇天なんて日もあるかもしれませんね。にっこりの顔文字、
はいはいはい、
野菜を作ってみてください、うん、畑を耕してみてください、うん、細くて味も良くない野菜に膨大なコストと時間がかかっているのがよくわかると思います。まあしませんよね、下民のお仕事なんか。肉体労働を小馬鹿にしてるでしょ。いいご身分で。あ、終わりです。
ああ、
こういうメールが続くんで皆さん、はい、
あのね、はい、僕が馬鹿にするのは自分の仕事にプライドを持ってない人ですね、うん、自分がそうやって言ってるから、うん、自分が思ってるからそういうふうに
鏡だと
肉体労働がバカにしてる人と思うんですよ、
うんうん、いや、そのなんか初めから喧嘩してますけど、全くこれ何なんですか、これなんかこんな話したっけ、このあれでしょ、触れ合い、
まず前提、そう、まず前提として、そう、細くて味も良くない、
いや、だからちょっと待って、ちょっと待ってくれ、その前に、うん、の段階して、
はいはいはい、
うちらがこの無人販売の話したんだっけ、野菜の
無人販売の話はしたんだよね。まあうちの近所にも結構あってよく買ってて、
まあ、ここはねうちの方にもあります、うん、はい、
うん、
話したな、そうだ、うん、
でうさぎにあげてます、
ね、ああ、そうだ、うん、うさぎにあげてるっていうはいはい、下民に、
まあ、うさぎにもあげてるし、はい、まあ、僕らも食べてますよって話をした、ね、
言ってなかったな。
いや
下民の作った細い野菜、まずい野菜を、まあ、人間が食べれないからうさぎにあげてる。あ、でもあれか、細い、俺まずいは絶対言ってないけど、
うん、
細いは俺が言った気がするよ。やっぱこの農協を通した、まあもっとね、うん、そういう大規模な農場としてやっている、はいはいはい、もう従業員がたくさんいるようなところで作った野菜と、で農協を通してね、まあ、あれ A 級、うん、B 級とかで弾かれるじゃん、
うん、
でスーパーに並ぶじゃん、うん、っていうのと、やっぱそのうちらの近所で個人でやってる野菜って形全然違うよねは言った、
うん、でしょ。
だからやっぱその、なんていうの、別にいい悪いじゃなくて、その、システムが違うよねっていうことでね。で、これは俺が言った気がするけど、そうそう、ね、菅さんがめちゃくちゃ、なんか怒られてますけど。
そうそう、だから、うん、まず、そう、多分この人の怒りの本質って、うん、まあ、うさぎにあげてるとそこだと思うんだよね。
野菜を作ってみてください。うん、畑を耕してみてください。うん、この人はでも、はい、でも多分 うちらのリスナーってことは畑耕したことないよね。
それは分かんないけど。
いやそういうやつしか聞いてないじゃん、うん、このラジオって。でこういうことを堂々と言えるような人間しか聞いてないじゃん。自分も作ったことない。
まあでもあれだよね。例えば、それこそ、映画監督とかが、すごいつまんない映画作りましたとか、まあ小説でも何でもいいですけど、そういう人たちが、なんか人にそうやって、お前の映画つまんねえよって言われたときに、じゃあお前が撮ってみろよっていうのって世界一ダサいじゃないですか。
じゃあ農家の人もそう言われたら、そう言っちゃダメってこと、
だからね、それはね、ちょっとかっこ悪いなと思うね。だってさ、別にさ、ラーメンがまずいっていうことは分かるけど、じゃあ作れてたら作れねえじゃん、別に。でしょ？だから、あんまりそういう言い方ってすべきじゃないなって思うし。
すごいなんかぶっといタバコ吸いながら、黒い T シャツでなんか肩肘、結構、まあ、俺に、ごつい腕時計を俺に見せながら。
はい、これはアップルウォッチな。
そういうのは良くないと思うな。そういう問題じゃないしって、なんかすごい、なんかマネーの虎に出てきそうな。若社長っぽかったですよ。
まあまあ、でもあれでしょう、こういう人がそれこそ都会から疎開してきた人に野菜をあげなかったりするタイプの人なんでしょ。
もう一丁羅の反物と人参2本とかを交換してね。あの時の恨み覚えてる人も多かったですよね、うちらのおばあちゃん世代とかで。本当にもう嫁入り道具で持ってきた反物要求されて仕方なく渡して、でも農家の方も言い分があるみたいだけどね。本当になかったのにしつこく言われたから仕方なく交換に応じたって。
まあまあまあ、
でその後 GHQ に農地を全部ね、
没収されて
貧乏人に分け与えなきゃいけなくなったって。
まあね、はい、野菜作ろうか、そうしたらね、なんかね。
まあそうです、これ、それが一番丸く収まるんですけど、
一応ね、うち、今ね、おナスはやってるんですよ、家庭菜園でね。
ああ、やってんじゃん。
そう。
じゃあ、この人より、まあ、上かどうかしらけど、この人に、と同等じゃないですか。
まあ、あとね、ごめんなさい、多分この人は、うさぎが人以下のものだと思って、うさぎっていう、ね、この獣、
はい、
畜生にあげてることが下なことだと思ってる。
言ってないんだけどね、言ってないんだけどね、一言もね、もう本当に仲悪いよね、俺たちとリスナーって。
だけど、僕にとってうさぎはもう人と同等なので、牛島君、見てくださいよ。
牛島くんはね、全然ウサギの方には優しいからね。
そう。
人はね、普通に樹海で虫に食わせたりするけど。
ね、だからね、まあまあ、でもごめんなさい。ね、嫌な気持ちにさして、本当にすいませんでした。はい、
仲直りね。
はい。
はい。で、濃いめ多め。
はい。
まあ、読むなって言われてないけど読んでもいいよな。
読んでください、
はい、よくね送ってきてくれる吹奏楽サークルに入っている、埼玉県の20代男性の会社員。
はい、はい、
吉田会長、菅さん、いつも楽しく拝聴しております。20代会社員の濃いめ多めです。現在ありえないうんこの飛ばし方をする友人 S の話を執筆中ですが、ふと思うことがありお便りしてしまいました。うんこの、ありえないうんこの飛ばし方をする友人 S の話聞きたいんだけど。
いや、それ執筆中ってことはさ、もうねえ、なんか、絵画小説になるみたいな感じ。
あ、
だから僕は、こういう人のこと決してバカにしませんよ。頑張ってうんこの飛ばし方を執筆しようとしてる人のことは絶対バカにしないですね。
これ、さっきのやつに対して言ってんの。どういうこと？さっき。ああ、だから。は
い、頑張ってください。すごい楽しいです。
別にだから、はい、個人農園のこともバカにしないし、
そう底のみで輝いてればいいんですよ、本当に、ね。
でもまあそれを書いてるんだけど、
はい、
ふと思うことがあり、ちょっと、ね、お便りしてしまいました、うん、僕個人の悩みです、はい、僕は自分で言うのもあれですが酒飲みです。 当日は本当は毎日酒を飲みたいんですが、次の日が休みの日にだけ酒を飲むようにしています。じゃあ全然酒飲みじゃないじゃん。俺毎日だよ。まあ毎日休みの日だとも言えるってことだけど、普通の人にしてみたらね、さっき忙しいアピールしたけど、それは会社員の人たちに比べればね、公務員の人たちに比べればそれは忙しくないですよ。
はい、我々本当そう。
毎日が休みの日だと、
うん、
言っても過言ではない。
いつでもオナニーとかできるもん
ね。オナニーして昼寝して できるからね。
はい、
うん。というのも酒を飲むと止まらないのです。あ、しか毎日飲むことに、うん、毎日は飲んでないけど1回の量が多いことに悩んでる。う
ん、なるほど。
基本は家で一人で飲んでるんですが。宝焼酎ハイボールなら2リットル、ロング缶を4缶、うん、もしくはパックの焼酎と炭酸水を買ってソーダ割り濃いめを2リットル飲みます。
え、1回で、
うん、どっちの驚き、
すごいね。
え、
いやいや、めちゃめちゃ飲むなと思って。
俺もこれぐらいの。
マジで。
え、あ、そっちの驚き、少なっ、うん、じゃなくて、あ、少ないじゃないけど、
いやいや、
あの、え、普通じゃないじゃなくて、
あ、まあまあまあいいや、
まあいいや、はい、はい、まあまあこ、まあでも2本は確実に、2本飲んでプラスまた飲む、うん、駆けつけ2本、1リットルは、うん、あ、もうグビグビグビグビゴキゴキゴキゴキって一瞬で、もうゴキってペコってなんかね、もう3秒でベコベコベコベコベコベコってあの缶が真空状態なんかね、ベコベコベコベコ、
はいはいはいはい。うん、もう吸ってるんだね、もうね、飲むっていうよりもね。
まあ、よく早いって言われますけどね。ああ普通に人と歩きながら飲んだりしてるんで。早っ、
って、あ、外でね、外で歩きながら飲んだりもするって言ってましたもんね。あ、
それがメインです。
うん、あ、メインなん、メインなんか、
はい、
うん。
まあ、でも多いのは分かります。客観的にね、うん、一般的に見たら、
うん、
はい、
うん。
悩むほどか、まあいいや。一応、用意した酒を飲み終えたら寝る。と考えているんですが、飲み終わる頃には外に出ていて、長渕剛の乾杯を熱唱しながらセブンイレブンに向かい追加の酒を買っています。あ、プラスまた買いに行っちゃうってことは、じゃあ多いかもな。ちなみに28歳の時に急性アルコール中毒で救急搬送され8万円払ったこともあります。
うわ、
その時はさすがに反省したのですが、その出来事以降異様に酒を飲むようになり、以前よりも量が飲めるようになったのです。しかも飲むピッチもより早くなりました。そうか、まだ急性アル中だから、あの、いわゆるアル中ではなくて、飲みすぎてバタンで倒れちゃったってことね。
うん、なるほど。
で、うん、普通、そっから酒が嫌いになる方が多いと思うんだけど。
ね、なんか怖くなったりとかしそうだよ ね、それってね。うん。
だからちょっと、こういった多分俺よりは弱いだろうね、だから体質的にね、
うん、
肝臓のアルコールの分解酵素とかが少ない
はいはいはいはい、
から、ま、それも心配だよね。
うん、まあもともとそういう気質としてあるって言いますもんね、そのアルコールはね。
気質っていうか体質ってこと、
うん、体質、うん、
はい、それは結構人によって個人差が激しいので、
うんうんうん、
まあ、それでも多く飲んじゃうっていうのはかなりね、
うん、そうだね、
あの、私とか川名真理子さんみたいに、
うん、
いくら飲んでもこうガンガン、ね、分解しちゃうような人だったら、うん、まあまあまだね、
うん、
マシなんですけど、
うんうん、
はい、僕はこれをある種の自傷行為なのではと感じていますが、
うん、
酒を飲むのが楽しすぎるのです。なんかいつものいつものメールとトーンが違うの。ありえないうんこの飛ばし方とか一人で飲んで酔いつぶれるのはもちろん、飲み会で大声で話すのも楽しいのです。しかしこれが精神的な自傷行為だとするならば、もしかして僕はメンヘラなのではと思ってしまいます。そう思うと余計不安になり酒が増えてしまいました。負のスパイラル。ただ本当に毎日酒を飲んではいないのでアルコール中毒ではないと思うのです。しかし一度に飲む量があまりにも多く悩んでいます。ちなみに周りの友人が良い酒をちまちま飲むスタイルになった一方で、僕はただ酔うだけに酒を飲んでいる気がするのも悩みの一つです。はい、香類焼酎をね、ガブガブ、
うん、
まあ、45歳の俺もいまだにそういう飲み方ですけどね、良い酒をちびちびとかじゃなくてね、いいウイスキーとか早いのにね、白州とかね。
そうだね、そうだね、うん、
あの金宮のソーダ割りです、
うん、あ、そうなんだ。
宝焼酎ハイボール、うん、
はい
あの金のない学生と同じものしか飲んでないです、うんうん、吉田会長、菅田さん、僕はどうしたらよいでしょうか。このままで大丈夫なんでしょうか。それとも客観的に見て改善した方がよいのでしょうか。真剣な悩みですいません。アドバイスいただけたら幸いです。これを書いている現在も1リットルはサワーを飲みました。いやだ1リットルまあでもよくないね、はい、
うん、
なお所属する吹奏楽団は嬉しいことに飲み会が多く、それがきっかけで多くの人と仲良くなった自分もいるので、酒との距離感を本当に悩んでいます。PS、 僕の一族は皆酒飲みで、母方の祖父、父方の祖父はアルコール中毒でした。シラフの時は常に手が震えていましたし、なんなら父方の祖父はアルコール中毒が原因で認知症が進み死にました。
え
終わり
あ、これじゃあ酒飲みの会長はどう思います。
だから体質がね、
うん、
1リットルはでも普通に歩きながら飲んじゃうから、俺はそれで終わりだと、あ、今日は全然飲まなかった、健康に気を使った俺偉いなぐらいなんですよ、
うん、
だから、
え？
いやだって20度の酒とかじゃない、 7%
あの、うん、あのさ、そもそもお酒って何のために飲むんです、はい、会長の場合は。
現実から目をそらすため。
そっか、なんかさ、そらしたい現実は僕も当然ありますよ、うん、生きてればね、
はい、
あるけど、そこで酒飲んじゃったら終わりだなって思って怖くて飲まない。
終わってるんですよ、だから我々はもう終わってるんですよ。もうだってもう、うん、だって酒飲んでる人生は長いからね。あの、高校生の時からずっと毎日飲んでる。高校生、うちらの時代って高校生の時から飲んでよかったじゃん。
まあ、ダメでしたけどね。
え、あ、そうだっけ、うん、
まあまあまあ。
まあ、だから20、30年間飲んでる。俺からアドバイスしない方がいいんじゃない？
いや、逆に僕は、うん、お酒は、あの、強いんですよ。はあ、それはそれこそ、
はい、
あの、家計的にもね。うん、あのうち母親が酒屋だったし、
は
あ
は
あ、で父親はもともと強いし、
うん、
で僕も別にあのグデグデになったりするタイプじゃないんだけど、うん、ただ進んでは僕は一切飲まないのね。
ほう、
うん、多分ここ引っ越してきてもう2年ぐらいになるけど、うん、1回も家でお酒飲んでないですね。
なんで？
僕の場合はね、飲んで何もできなくなっちゃうのがすげえ嫌なんですよ。
うん、
あの本読んだりとか映画見たりゲームしたりがなんか雑になっちゃうじゃん、
飲む
と、
うんうん、
それがなんか悔しいんだよね。
なるほど。まあまあ、でも私もだから、
うん、
昔は酒飲んでも仕事できたんだけど、
はいはいはい、
やっぱりさすがに40過ぎたら、うん、あ、なんかできないってなって、逆に酒飲んでちょっとテンションさえ上がればできる仕事ってあるじゃん。まあ、単純にメールを返したりとか、想像力がいらない仕事はできたんだけど、それもなんかあんまりできなくなっちゃったから、まあ、そういう意味で減ってるよ、うん、あ、飲む時間が遅くなったりしてる。さすがにもう仕事1ミリもやんなくていいやってならないともう飲まなくなった、うん、偉いでしょ。
偉い
、まあ、弱くなった。まあ、あと単純に楽しく なくなった、うん、あのだからたくさん飲めば飲むほど楽しかったのがそうではなくなった、
うん、ああ、うん、
適切な量じゃないと楽しくなくなったから、もうまあ減ってはいるよ、うん、多少ね、
うんうん、
ただ1リットルは普通に6秒で飲むけど
1リットルってすごいね、うん、
ごめんなさい。
いやだからね、え、まあでも、小井明さんがちょっと年齢とかいくつだったっけ？
20代。
20代か。
うん。
うん、
でも一回急性アル中で倒れてるってことはやっぱちょっと体質的にあまりね、主語体質ではないから、
うん、そう。あとね、さっきのメールでなんだっけ、あれ、毎日飲んでないからアル中ではないと思うんですけど、うん、みたいなことを言ってたじゃん、うん、ちょっとそれは自分に甘い気がするんで、
はい、
別に毎日飲んでなくても飲む量が尋常じゃなかったらやっぱし、世間的には相当アル中に近いんじゃないかって、ま
あ、そこにね、アルコールにそれで歯止めが効かなくなっちゃってるってことだからね、その1回飲むと、
そうそう、
飲み始めると、
うんうんうん、
逆にだから毎日飲んでても私はアル中じゃないってことですもんね。
まあ、まあまあでも端的に言えばそうか、本当に、う
ん、まあ、めちゃくちゃ気使ってるしね、お酒以外のことには健康は、
うんうんうん、
ラーメンなんて1年に1回ぐらいしか食べないし、
あ、もう逆にもう週1ぐらいで食ってるからね、
ラーメンの方、まあ、体質だけどね、それも俺はラーメンの方が健康に悪いと思ってる、
うん、ああそうか、う
ん、ドカ食い大好き望月さん読みました？あれ今回死にそうになったからね、手がむくんで、
あ、なんか死神が出てきてたよね、
死神は前から出てきてるんだけど、うん、手がむくむのは本当に
あ、見た
医者、
うん、
X とかで医者の人たちもなんか引用リポストしてるけど、これはもう肺浮腫気腫みたいなのができて、うん、陸の上で溺れて死にますって一歩手前ですって書いて、あれラーメンだからね、ラーメン食ってましたからね、
うん、
まあまあまあ、ね、2,3 時間で10杯食ったからだけどね、豚骨ラーメン、汁まで飲み干して、での10杯に、うん、食ったからですけど、
望月さんも最終的にホラー漫画みたいになるのかね、死ぬとかさ、
もうなってるじゃん、
うん、あれだよね、最後の方でみーちゃんと山田さんみたいに、
はいはいはい、
現実が見えてきてほしいよね、現実
の望月さん、完全に振りはしてるよね、うん、完全に伏線というか、伏してない振りはしてるよね、実はもっとデブ丸々太ってるはずだっていう描写があるよね。
あ、そうなんだ。
あるよ。だからなんかこの描かれてるサイズではぶつからないはずの段ボール箱にぶつかったりとか。
うわ、すごいねそれね。へえ。
でその意味なくそんなコマを書くわけないじゃん。
うん。
で、あって言って、あ、どうしたの？いや、ごめんな、なんかぶつかっちゃってとか。
でも落としどころとしてそういうちょっとホラーっぽいとかバッドエンドっぽい感じで終わらせるつもりで始めてるんであったら、
うん、
今の言い方だとその感じじゃん、
はい、
でもその間に載せられたセブンイレブンとかでコラボして
た、そうなんですよ、いろいろ吉野家とかもねコラボしてるから、
そうね、なんかどういう、
いや当時からそういう批判は出てますよ、これ明らかに、うん、そのコラボしていいのって企業が、
ああやっぱしね、
うん、
うん、ね、
濃いめ多めはもう忘れてますよね、
そうだ、濃いめただね、究極濃いめさんとか、はい、まあお酒飲みの人、
うん、濃いめ多めってでもそうか、そういうラジオネームだったのか、これお酒のこと言ってたのか、
そうね、
俺ザーメンのこと言ってんのかと思った、じゃなかった。
うん、まあでも人に迷惑かけなければいいと思いますよ、
うん、まあね、
ね、
でもかかるからね、酔っ払いは人に迷惑、
いやそうなのよ、特にそのね、声が大きくなるタイプの酔っ払いいるじゃん、
こいつだよ、まさにこいつ、しかも大声で喋るのが楽しいって言ってるからね、
そうだから、
俺もね、これ読んでね嫌なの、カッチン、なんか俺もう居酒屋で大声で喋ってるやつ嫌いなんで。
さ、本当に僕大声で喋るタイプの人が苦手で、うん、で 100% そういう人が大声で喋ってる話ってつまんないでしょ、
まあものすごいレトリックが効いた話のわけないよね。
なんかこの大声の圧でここ笑うとこだよみたいな感じのを出してくるやん。
いやお前も今関西弁。
いや違うけど、
エセ関西弁でなんかそういう、それも同じことだけどな、同じことやけどな。
うん、だからさ、まあちょっとねそこら辺とかをシラフの時に客観視してるといいかもしれない。
まあそれはこのメールだから。だからまあ自分で客観視してるだけ偉いですよ。 大声を出すのが大好きですって、そこ普通はそこ自覚すらしてないから、え大声、はいはいはい、え声大きい、ほんま大きかった自分みたいな感じじゃん、声大きいやつ 99%。
まあまあ、うん、まあまあね、今はもう関西への風評被害、
あ違う違う違う、これは関西じゃなくて違いますよ、大阪ですよ。あれしかもあれ誤解しないでほしいのが大阪生まれ大阪育ちの人をディスってんじゃないからね、あの本当これ差別でも偏見でもないけど、滋賀とか奈良とか和歌山から大阪に上京してきたやつが大阪人ぶってるそいつの真似だからね。
ああいうやつ
絶対大阪生まれじゃないじゃん、滋賀か奈良か和歌山から来てるやつじゃん。
はいはいはい、
全然差別じゃないよ、差別じゃないけど、まあそういう事実じゃん。
まあまあいいや、とりあえずその小夢君は、はいはいはい、あれです、ね、もうちょっとその自分に厳しくして、いやこれはやっぱ依存して自傷に近いって思いながら飲んだ方がいいような気がする、うん、
君は酒に弱いから、うん、で君より酒に強い俺だって自制してるんだよ、
はい、
ね、いやだからね、断酒しろとは言わないから、
うん
うん、まあ、まず、まあ、飲み会の時だけにしてみたら、
うん、そうだそうだね、うん、なんかさ、
はい、
僕がいつも撮影で使うスタジオ、
はい、
秋葉原のスタジオの近くに、なんか財団法人みたいので、
はい、
日本男子協会みたいのがあるのよ、
はいはい、
うん、だからねその横が居酒屋なんだよね。
あらあら、まあでもそういうことですよ、それは、うん、だからこそいいんじゃないの、だって ねその日本は酒に溢れてんだから、酒が溢れてる状態でも別に酒飲まないっていう意思を持てるようにならないといけないん
だから、だからその居酒屋さんは日本一こうヘイトを向けられてる居酒屋さんなんだ
ろうなと思いながら、ヘイトっていうかそういうことじゃないからねでもちょっと
飲みたいのに
ちょっと行ってみたいよね。でもスリップしてる人とかいいのかな、やっぱ
ね、
アル中断酒してんのに酒飲んじゃうね、スリップ、
うん、それスリップって言うんだ、
はい、
うん、そう、でもなんか結構立派な建物よ、その結構
居酒屋は、
居酒屋は普通のなんかね、まあ隣はちょっと言い過ぎ、2軒先ぐら
い
にあるんだけど、
は
い、うん、なんかね中華居酒屋みたいなのあるのよ、
うん、
だから、あ、毎回ここを通りながらこのね岩本町から出て男子教会に向かうまでに、うん、ここ必ず通るから、あ、いっぱいこんな暑い日はやりてえなって思いながらみんな行くんだろうなって思いながらね、いつも目の前を通って
行ってみましょう、行きましょうそこで、はい、じゃあイベントの打ち上げはそこでいいな、騒音ナイトの打ち上げはどうせ秋葉原とかにあるでしょ、
ちょっと騒音ないと続報を話していい、
じゃあね後半にしてください
あ、わかりました、
はい、でちなみにこの小夢大夢くんの次のメールが、30分後ぐらいに来てるんですけど、
はい、
吉田会長いつも楽しく拝聴しております小夢大夢です、大変申し訳ございませんが一晩寝たら元気が湧いてきたので、あ翌朝に来たんだね、一晩寝たら元気が湧いてきたので前回夜中にお送りしたメールはボツにしていただけますと幸いです、それでは今後もラジオの更新楽しみにしております濃い目で、うん、その翌朝に来てました、
まあでもその
さっきはだから酒飲んで書いてたのもね、うん、1リットル、
うんうんうんうん、その気分の転調が危ないって話なんだよね、
そうそうですよねえ、だから、
うん、
そうそうそうやって気分というか気分もそうだしね、思考自体が変わっちゃうってことじゃん、うん、
そう、あのシラフの時にいや俺はもう絶対酒もうお前のために飲まないよ、うん、みたいなとかね、一通り殴った後に冷静になって、うん、ごめんねごめんねっていうのと似てます、
いやいやそれはまた違うとは思うんだけどねその
はい、
完全に、まあね、でもこれはね幸いですって 言われたんで、はい、止められてはいないんで、
はいはい、
禁止されてはいないんで、
はい
はい、不幸いなだけなんでね、読みました、
う
ん、
そうね、そうね、
そう、
わかりました、
うん、私、まあ、はい、これはまさにあのちょっと危ないですね、この朝こういうメールを出すことも含めて危ないですよ。
そうそうそうなんだよね、は
い、アルコールにちょっと うまく付き合えていないなという、
はいはいはいはい、はい、
ちょっと社会派のところでね、これで大島さんも納得できると思うんで一回休憩します、
はい、はい。